皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月4日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は秘密保護法に反対するです。いよいよですね、国会の方も行き詰まってきたような感じがするんですけれども、自民党、公明党などが出しております、秘密保護法、特定秘密をですね、保護しようという法律なんですが、この法律はですね、非常に悪い法律で、この法律を通すことには、本当にみんなで戦わなければいけないなと思っております。この法律には反対です。そもそもですね、まあ、アメリカを見てるとよくわかるんですけども、テロという言葉はですね、その恐怖という言葉でありまして、要するに恐怖を感じるものは全部テロなんですね。だからそのアメリカの場合、911テロの後、いわゆるあれをテロという言葉を使って、拡大解釈するような形で国民生活のあらゆる部分にですね、この規制を加えてきたわけですね。でもその規制もなんか統一的な基準があるっていうよりも、なんかこの恐怖の代用に怯えてですね、みんながその、まあ、恐怖が恐怖を生んで、ある種のそのヒステリーになっているという感じに今なってきちゃったんじゃないかなと思うんですね。ですから、このテロを、禁止すると、テロに合いそうなものの秘密をですね、守るというようなことを言いますとですね、これ本当に最後ヒステリー状態になっちゃって、すべてがテロという話になっちゃって、日もさっちもいかなくなることはこれ明らかだと思うんですね。アメリカの場合は本当にですから、あらゆるところにそういうテロの恐怖というものがこう埋め込まれていて、まさにこれは社会主義時代のソビエトなんかもそうですし、文化大革命の時の中国なんかもまさにそうだと思うんですね。今の中国もそうだと思いますが、とにかくその密告が出てくるんですよ。あらゆるところにですね、みんな密告をするようになってきて、しかもその密告もですね、何が正しくて何が間違ってるかもわからなくて、まあ集団ヒステリーみたいな状態になってきて、みんながその疲れ切っていくという、そういう世界になっていくわけですね。だからそのアメリカなんかも、まあ中国だけでなくアメリカなんかも顕著なんですが、警察なんかが異様に威張り出してですね、やりたい放題始めてくるんですよ。で、それからもう一つやっぱりこの秘密保護法が出てくるとですね、役所の秘密に関連した民間企業の秘密もですね、守られるようになるんです。ですから、この逆にこの秘密をパスした人たちはやりたい放題ができるんですね。やりたい放題でたらめが通るようになってきておりまして、例えばその911の後始まった、イラクアフガン戦争でハリバートンというですね、傭兵会社がでたらめやってたことがもう随分前に明らかになりましたね。でハリバートンだけじゃないんです。製薬会社からですね、あらゆるその、まあ、業種の、企業が政府と結託して、あれは軍事機密とかですね、いろんなまあ縛りがあるんですが、そういうものに守られながらやりたい放題の仕事をして、まあ、経営者が暴利を貪ってたという実態がですね、次々に明らかになってきたわけですね。あるいはそのグアンタナモのキューバのですね、米軍が持っている収容所もそうなんですね。あれはその言ってみれば完全にこの治外法権みたいな感じになっていて、司法の、言ってみれば権限が及ばないとこなんですね。ですから、あそこでいかにデタラメなことが行われてきたかっていうことは、あまりにも明らかで、で、オバマは大統領になった時に、まずはじめにグアンタナモを閉鎖すると言ってんですが、まだ閉鎖できないんですね。いかにですから、この秘密のカボに守られた利権構造って言いますか、その、もう一つは、集団ヒステリーですね。これがひどいものかっていうことがあまりにも明らかだと思うんですね。ですから、ああいう法律をこの、作るっていうことはですね、その非常にそのまずいことが日本でも広がってくるということであって、ですからこういう法律は絶対通しちゃいけないんですね。でも同時に逆から見るとですね、そのアメリカなんかの場合は911のテロの直前に、まあ、バブルが当時で言うと IT バブルが崩壊してですね、どうにもならなくなっていたんですね。ですからこのテロなんていう言葉を使って国民を脅かして恐怖で引き締めるというのは、その隠したい秘密といいますか、もう権力がいよいよ持たないがゆえのですね、悪あがきっていう部分が非常に濃厚なんです。今回だってまず福島の問題がそうですね。福島の実態はですね、日本のメディアにも載りますが、海外のメディアでたくさん紹介されております。 最近はそのよく理由がわかんないんですが、西海岸の人出がですね、どんどん溶けていくとか、CBS でやってましたけども、あるいはそのサンフランシスコ湾にですね、過去見たこともない数の100頭を超えるですね、クジラが入ってきちゃったとかですね、なんか今まで見たこともないような海の変化が起きてるっていうわけですね。で、これがその放射能の影響なのか何か、それはまだ定かではないんですが、もうそろそろアメリカ西海岸に放射能の帯びた海水の塊が到着するっていうんで、みんなものすごくですね、今、状況を恐れてるわけですね。で、そうした中で、その、言ってみれば問題の発生源である日本政府がですね、問題を隠す法律を国会で堂々と通すということは、極めてこれ反社会的なことなんですね。まさに反社会勢力なんですね、日本政府だとか、日本の国会は。で、これをやっぱりその、まあ、世界を一番今憂慮してるんじゃないかと思うんです。かつてソビエトがそうでしたね。チェルノブイリの実態を隠すわけですよ。そうすると放射能が飛び散ったところもですね、まあ、あるいは西ヨーロッパにも飛び散ったわけですが、一体どういうことなんだと問い合わせてもなかなか本当のこと言わないわけですね。まあ、そんな形でですね、今の日本政府も、まあなんかこれは本当に一つの型っていうんでしょうかね。大きな組織が潰れる前の独特の型に入ってきたなと。とにかく秘密を守って、デタラメが最後バレないようにして、これを最後の砦としてですね、まあ、なんて言いましょうかね、身を守るという、まあ、その方にこれ入ってきたんだな、まあ、そんな風に思ってます。で、安倍氏のことについてはご承知の通りで、健康問題とかいろいろありまして、まあ、もう国民の支持も離れてきましたから、まあ、そうそう長くないですね。で、石破の旦那は、まあ、とてつもない危ない人だってことが、これで自ら、暴露されたわけですし、麻生氏は消費税の増税問題であれ、まあ、袋叩きになってくるでしょうから、実は一挙にいなくなっちゃったんですね。本当に面白いことにですね、この次がもう一挙なくなっちゃって、だからこの、ちょうど1年ぐらい前から、安倍フィーバーみたいなのが始まったわけですが、1年、実は持たなかったんですね。で、まあ、これ大体いなくなったわけですよ。ですから、野党がもうこの間別にね、鳴かず飛ばずって言いますか、なんか全然パワーもないし、与党はまあ、こういう問題で、大揺れに揺れちゃって国民の支持も離反して、トップがですね、まあ、これみんなあかんって話になってきましたから、まあ、本当にこの1年の引き締めで、全部終わったみたいな形に今なってるわけですね。ですから、この秘密保護法の問題とかですね、普天間の移転とか、まあ、最後のですね、まあ、なんか、気力を振り絞って、なんかその、やらなきゃいかんという焦りがやっぱりこう、出てることなんですね。で、ですから、その、江戸時代の末期の、まあ、いろんな御禁制もそうですし、それから中国の、あるいは中国のその文化大革命の末期だとか、あるいはソビエト崩壊前の、様子を見てもそうなんですが、こういうなんか、ひどい法律が出てくる時ってのは、やっぱ、決まって行き詰まってる時なんですね。ですから、その次ということを、やっぱり常に考えていかないと我々いけないんです。これは長くは続かないんですね。こういうことになってくると。で、やっぱりその、今の日本のその機能不全の最大の原因というのは、やはりその、全然メンバーが入れ替わってないということですね。二世三世議員だとかですね。あるいはなんかその、既存の大企業をなんかね、こう、なんか動かしている、なんていうか、サラリーマン社長とかですね。やっぱこういう人たちには、発想力、行動力において、この大きな転換期を、その、超える能力を持っていないんだと。まあそういうふうに言っていいんじゃないかと思うんですね。それはその、15代続いた徳川もそうでありますし、それからその中国でもソビエトでも、どんどんやっぱりですね、今までのその官僚機構の中で育った人たちが出てきていて、その官僚機構の維持はできるんですが、その新しい時代に国民の力を得て、新しい政治をやっていく能力っていうのは基本的に持ってないんですね。で、日本の場合、まあこれ日本だけじゃなくて世界そうなんですが、今人々がその政府だとか大企業に集まる理由は本当に一つしかなくて、金なんですよね。金が唯一のこのしつけ糸で、ところがこの金の部分っていうのが、市場原理にさらされてるわけですよ。今や政府だってですよ。大企業だってみんな債券の発行によって金を調達してますね。債券市場が崩壊したら国家も大企業も瞬時に崩壊してしまうわけですね。で、これはもうだから政策が何らか運んではなくても自然現象みたいなものになってくるわけです。ですからもう完全にこう自殺の遺伝子が働いてると私は思うんですよ。本当に最後のですね、土壇場のところで生き残りたいならば、 債券市場に全て委ねるなんてことは絶対できないはずですね。しかしやっぱりああいうの見てるとよくわからないし、金儲けできることなら何でもやろうと、その代わり変なことになりたくないよということで最後悪なわけをしてるだけでありまして、いやもうその能力見識のなさはですね、別に日本だけじゃなくて世界の今のリーダーたちは本当に明確なんだな、つくづく私は見てると思うんですね。足元が見えないのかなと、まあ、そんなふうにこう思うんです。で、同時にこの時代はですね、そのスイングすると本当に早いことがあります。今ですからこうやって保守反動のですね、まあね、改憲勢力だとか秘密保護の勢力だとかこういうのいるわけですが、これが行き詰まると今度振り子は反対に振れるんですよ。ですから私前から申し上げているように、次に日本国民が求めることは政府の国民監査だと思うんです。要するにそこまで秘密にしてあんたたち一体何をやってんのと、福島のこともそう、外交のこともそう、この間もなんか防衛省でですね、なんか秘密のですね、情報部隊あるってことが、ね、暴露されたと。一体何をやってるんですかと。それから公共事業のことを、特殊法人のことを一体何をやってるんですかと。逆にこの、守らなければならない秘密が40万件もあるってことを政府自ら言うとですね、じゃあ一体国民に隠して何をやってたんですかという議論に当然なってくるわけで、ですからこれが壊れた後は、やはり今度は憲法の、国政調査権にのっとって国民監査をしましょうと、もう一回全部見てみましょうというふうに世論が動くのはあまりにも明らかだと思うんですね。それから放射能の件についてもですね、結局その健康被害はありませんよと、そんなこと言ってるもんですから福島の人たちは簡単に怒ってるわけですよ。もう賠償金も見舞い金も保証金も払いませんと、打ち切りにしますと。それで今度は除染ももうこれ以上できませんと。で、放射能を我慢してくださいと。そういうバカなことを言うもんですから、現職の首長がどんどん福島落選してますよね。あれもっと続くと思うんですよ。ですから、多分福島の動きは今度は沖縄に行くと思うんですね。で、そうなってくるとですね、要するに、ここでもやっぱ本当のことを明らかにしなきゃいけないじゃないですか。本当はどうなんですかと。で、やはり常に、まあ、政治っていうか世の中の根本はまず命ですから、それから生活で、3番目が経済ですから、今これ完全逆転しますよね。とにかく、経済が一番に来てるんで、これですか一番反対に触れてる証拠で、今度これが全く逆に振り子の要領で触れると、元に戻って、命が一番、それから生活が二番、経済が三番になりますから、これを成り立たせるように全部これ変えていかなきゃいけないわけですね。で、それは真実が明らかになれば当然そういう方向になっていきます。そしてもう原子力は無理だって話になるでしょう。それからもう世界中バブってますから、バブルになっちゃったってことはこれ必ず崩壊するっていうことですから、不治の病を病んでんのと同じですからね、その次のことを考えなきゃいけないわけですよ。で、その中核になってる金融市場そのものがもうメルトダウン状態になってますから、まあ、昔と同じような巨大投資なんてことを考えると、もうそこからそれがもう無理になる。で、産業って言ってもですね、まあ、潜在能力はあるにしろですね、じゃあ同じように車作ってテレビ作って売れるかっていうと、それは売れないから、なんか他のもの作らなきゃいけない。そして、まあ本当の意味でですね、エネルギーその他について足りるんだろうかと、あるいは輸送ができるんだろうかと、いろんな懸念がここから湧いてくるわけですね。まあ、放射能、原子力を止めるってこともそうですね。まあ結局ですからもう、こうなってくると原子力なんか動かしようもないでしょうから、まあなんか本当に一旦火力に戻して、その上で使うエネルギーを減らしていくしかない。さらに人々に一番今欠けてるのは仕事ですから、とにかくまともな仕事がなくてみんな困ってるわけなんで、仕事を作るためには、やはりまあこれ経済の前から言う通り、内需拡大ですよね。やっぱり輸入品をその他の内需に、国内品に代替していくっていう作業をしなきゃいけませんね。まあ今まではこれは、反自由貿易みたいに言われてましたけど、どうでしょうかね。TPP もいよいよまとまらないことがはっきりしたじゃないですか。大臣、日本の甘利大臣までなんか入院しちゃいますしですね。オバマは来なかったしですね。まあ、ウィキリークスがリークした資料を見てももうまとまりようがないですよね。知的財産の分野の交渉経過の書類が出てきましたけども、まあ読んだってあれはまとまりようがないわけで、まあこれは終わりでしょう。そうするとやっぱり時代はですね、まあ海賊の民が、支配する世界一つの市場という流れではなくて、各国、各地域の人たちが自分の生活を足元から再建するという、まあ地産地消っていうんでしょうかね、そっちの世界に振り子が戻ってきたってことなんだと思うんですよ。 だからここしばらくはですね、その便利であることよりも力強くその国民や、その人々がその地域で自立できるような、まあ、そういうその国の運営、経済の運営がですね、何よりも大事になってくると思うんですね。同時にそれは分配の機能を改めなきゃならないですね。分配を改めて、やはりその、絶望しないで済むような、やっぱりその構造にしていく必要がある。でもそれはその大企業がぶっ壊れて政府が資金調達できなくなれば、ある意味で言うとみんなが今まで享受していたものが失われていくわけですから、なんかその、ある所得をどっちに分けるかっていうよりも、そもそも所得をどうやって生もうかとか、そもそもどうやって飯を食おうかとか、もっと根源的な話になってくるはずなんですね。その根源的な話に直面したときに、底力が出てくるところがやっぱり最初に台頭してくると。で、人が集まれない場所はもうそれっきりになっちゃうと。まあ、実はかなりシビアな状況だと私はこれは思うんですね。ですからまあ今回のこの秘密音本の話というのはね、行き詰まった最後の人たちのまあ悪あがきなんですよ。で、これ必ずどっかの時点で反対を戻ってくるし、なんかデタラメやった後はこれ全部やり直しになりますから、要するに法律ってのは後から廃止するってことはできるわけで、政権変わってですね、古い法律廃止したってことは日本は昔からありますからね。まあ、だからその何十年、何百年続いたものだって変わることあるんですよね。例えばその、電波と永代売買禁止令っていうのは、明治になって廃止されますよね。ああいうこともあるわけです。もうずっと何百年も続いたようなことが廃止になることがあるわけで、別にそれそのものはですね、悪いことでもなくて、まあ変えるものは変えればいいわけで。ですからやはり大切なことは、この時代の流れの中で我々の生きる方向ってのはどっちにあるのかということをよく見極めることです。やっぱりそれはですね、今までのように金と権力だけで、あるいは武力で自分のやりたいように道を作れるという時代ではないんだということ。まさに自然の力の中に我々は住んでいるということをよく認識しないと、その自然の力ってのは歴史の力であり、地位の力であり、民族の力であるということ。これよく認識しないと、道が全然開けないんだと。ここをですね、もっと冷静に、かつ情熱的に見て考えるということが何よりも大事だと思うんです。ですから、まあ、こうやってですね、人々が秘密方法反対で盛り上がってくるってことが大事なんですね。結局今の日本は人々の無関心、その無感動というものがですね、非常に大きな原因となって世の中の進化、生成、発展が止まってます。ですからこういう問題で憎まれ役がどんどん出てき、人々を怒らせてくれますと、どんどんやっぱり世の中は逆に言うとアクティブになっていくんですね。活性化していきます。この活性化された人々というのがまさにですね、世の中を変える担い手になってくるんです。で、まあ、福島のことを見てても、沖縄のことを見ててもわかりますが、まず地域ごとだと思いますよ。これからの日本の再生は地域ごとで、まあ考えてみれば明治維新もそうですよね。薩摩とか長州で動きが始まって、それが全国に広がっていくわけで、やはりこの、まあ、地域という国の中でね、なんかいろんな元気のいい人たちがあちこちから出てきて、足元から日本は変わっていくんだろうと思うんですね。まあそういうふうな流れの中で、まあやはりこの1年ぐらいやってきて、まあこれで大体おしまいっていう部分がこう見えてきましたから、まああとはなんか人々の力をですね、そのままどんどん結集していけば、押し流すところまでは行くと思うんですね。で、壊れるとこまでは行くと思うんです。ただ問題は何度も言いますが再生の部分でありまして、ここは本当によく考えて実力のある人たちがそれぞれやっていかないとなかなか難しいと思います。で、これ横に連携するっていうこともどんどんこれからやっていくわけですけれども、まあ、最初になんか司令塔があってそこに集まるというふうにはなかなかならないと思うんですね。そんなことやってるとまだ普通の権力闘争ですから、そうじゃないんで、ね、で、その間にやはり、世界情勢とか市場がどんどん動いていきますから、やはりこの、今までの力に頼るっていうことが一つ一つできなくなっていく。その厳しい現実の中から、内在的な力を振り絞っていかなきゃいけないんで、このプロセス自身がですね、人を鍛え、そして人を世の中に押し出していくってことになると思うんです。ですからそれは壮大なドラマでもありますけども、まあ日本の再生であり、世界の再生であるということ以外の何者でもないと思いますね。まあ、このテロの恐怖で人々を縛るっていうのもですね、所詮はあれ、恐怖で縛って、それでなんかうまくいってるとみんなが思う間だけなんですよ。江戸時代の末期だって、なんかソビエトの末期だって、今のアメリカもそうですけども、いくらですね、テロで引き締めても物事うまくいかないと、 みんなその引き締められ疲れを起こしてですね、そんなもの構うものかって話になってきます。逆に言うと日本の場合、この10年ぐらいがですね、ものすごいある意味で恐怖政治なんですよね。法律こそない、なきにしろ。ものすごい恐怖政治で、恐怖に従って黙ってたんだけど、結局うまくいかないっていうことで、全部表に出てきたわけですよね。スノーデンの話もそうだし、日本の国内もそうなんですね。まあだから遅きに失したといえば遅きに失したわけですね、今回のご法案っていうのは。まあでもとにかくそうやってこれ一旦流れていくでしょうから、まあ次を作っていかなきゃいけないんで、皆さん問題はですね、先の方にありますから、もっとよく本質的なことを考えていただいて、ね、行動していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、秘密保護法に反対するということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。